完璧で100点満点の製品がですね、見た目も不格好でやぼったい製品に完膚なきまでに叩き潰される。まあちょっとそんな光景を想像してみてほしいんですよ。
なかなかショッキングな光景ですよね。
そうなんですよ。技術の息を集めた絶対的な王者がなぜ、そしてどうやって格下だと思われていた反逆者に敗れ去ったのか。今日私たちが探求するのはですね、現代のビジネスとかリスナーのあなた自身のキャリアにおけるいわゆる生存戦略のヒントがぎっしり詰まったある激動の物語なんです。
いや、この下克上のメカニズムは今のテクノロジー業界とかビジネス全般にそのまま当てはまる、本当に示唆に富んだテーマですよね。そして何より今回私たちが読み解く情報源が本当に規格外なんですよ。
ああ、そうそう。この戦略を紐解くためのソースが何なのか、まずお話ししておかないといけないですよね。これ、ハーバードビジネスレビューでも、ウォールストリートジャーナルでもないんです。なんと、2026年5月9日付で公開された、愛知県にあるバドミントン教室のフェニックス愛知っていうところのブログ記事なんですよ。
地域のバドミントン教室のブログから世界的なビジネス戦略の神髄を学ぶっていう、このギャップがたまらないですよね。
そうなんです。広報担当の炎の大騎士っていう方がいらっしゃって、その方が YouTube の熱すぎるレポートの文字起こしを精読して、読者の血肉となるように魂を燃やして再構成したという、本当に異色中の異色のソースなんですよね。
でも決してうなれないんですよ。このバドミントンコーチのブログがですね、昭和の家電史における VHS 対ベータマックスの戦いから驚くほど鋭くオープンアーキテクチャーの本質をえぐり出しているんです。
なので、さあ、このトピックを分解してみましょうか。リスナーのあなたをちょっと1975年の冬へとタイムスリップさせますよ。
はい、1975年の冬、舞台は大阪にそびえ立つ日本家電の頂点、松下電器産業、現在のパナソニックの本社ビルですね。
その重厚な役員室に一人の男が立っているわけです。日本ビクターの技術者である高野重雄ですね。彼が抱えてきたのは、窓際部署の社員たちが会社に内緒で、まあいわば密造した不格好なビデオデッキの試作機、VHS だったんです。
当時最強のライバルであるソニーはですね、すでにベータマックスの開発を完了していたんですよね。文庫本サイズの小さなカセットの中に、一切の無駄なく綿密な部品が詰め込まれた、まさに100点満点の芸術品。それがベータマックスだったんです。
つまり、燃費は悪いけど完璧にチューニングされた流線型の高級スポーツカーみたいなものですよね。
ええ、まさにそんな感じです。
で、一方の高野が持ち込んだ VHS は大きくて四角くて、松下の幹部たちからは、今更こんな不格好だ企画を持ち込んでどうするんだって鼻で笑われてしまうようなものだったと。いわば、見た目はダサいけど荷物はたくさん詰める実用的なミニバンみたいな。
そうですね。かなりやぼったい印象だったはずです。
でも、ここでちょっと疑問なんですけど、高野たちもプロの技術者じゃないですか。エンジニアなら誰だって小さくて洗練された美しいものを作りたいはずですよね。なんでわざわざ鼻で笑われるような不格好なものを作ったんでしょうか。
ああ、そこは非常に鋭い視点ですね。その答えは、ソニーが犯した1時間の誤算っていうキーワードに隠されているんです。ソニーのベータマックスは技術的には非の打ちどころがなかったんですが、一つだけ致命的な弱点がありました。それは録画時間が1時間しかなかったということなんですよ。
たった1時間ですか？テレビドラマ1本分くらいでテープが切れちゃうってことですよね。
そうなんです。ソニーのトップエンジニアたちは、家庭用なら画質優先で1時間あれば十分だろうと判断したわけですね。
なるほど。
しかし、高野たちビクターの陣営は、技術の美しさではなくて、消費者のリビングルームのリアルな光景を見つめていたんです。人々がテレビの前で本当に録画したいものは何か、それは映画であり、野球などのスポーツ中継だったんですよね。
あー、なるほど。映画もスポーツ中継も絶対に1時間じゃ終わりませんもんね。野球の9回裏、一番いいところでテープがカシャッと止まったら、私なら絶望してデッキを叩き壊したくなりますよ。
本当にそうですよね。だから、カノダたちは映画やスポーツ中継を最後まで録画できる2時間という生活者の切実な欲求を何よりも優先したんです。
はあ、そういうことか。
そのためにはカセットのサイズを大きくして、部品の数を減らして、構造を単純化するしかなかった。 技術者としての見栄とかプライドを捨ててでも不格好な実用性を取りに行ったわけなんですよ。
顧客が本当に欲しいのは美しい機械じゃなくて最後まで見られる体験だったと。いやーでもですね、それなら消費者に選ばれてすぐに圧勝しそうなものですけど、なんで松下電器にわざわざ持ち込んだんですか？
それはですね、ビクター一社ではすでに完成しているソニーのベータに対抗できるだけの販売網とか資金力がなかったからなんです。
あーなるほど、力が足りなかったんですね。
ええ、だからこそ業界の巨人である松下の後ろ盾が必要だったんです。そして不格好なこの VHS の運命を決定づけたのはあの経営の神様、松下幸之助なんですよね。
出ましたね。小柄で温和な幸之助が現れて、外観なんて見向きもせずに中身を見せてくれって命じたシーンですね。
そうです。そして複雑怪奇なベータの内部とガランとした単純な VHS の内部を見比べてこう言い放つんです。ベータは100点満の製品や、せやけどな、ビクターさんの VHS は150点やと。
いやーかっこいい。でも何べん中身を見ただけで150点なんていう評価が出せるんですか？それって神様の直感みたいなものですかね？
いえいえ、幸之助は頭の中では極めて論理的な計算が行われていたはずなんですよ。ブログ筆者の炎の大騎士はですね、これを顧客価値、カスタマーバリューの数式で見事に言語化しているんです。
バドミントンコーチのブログから突然数式が出てくるのが本当に面白いですよね。どんな数式でしたっけ？
顧客価値イコール括弧実用性かける生産性割る括弧複雑さかけるコストという数式ですね。
ちょっと待ってくださいね。分子が実用性と生産性で、分母が複雑さとコスト、つまり分母である複雑さとかコストが大きくなればなるほど製品全体の価値は下がってしまうってことですか？
まさにその通りです。ソニーは技術を誇示するために精密な部品を詰め込んで複雑さを高めてしまった。一方ビクターは2時間録画という実用性を担保した上で部品を使わなくしたわけです。
はいはい。
部品が少ないということは工場のラインで大量に作れる、つまり生産性が高いということなんですよ。
なるほど。しかも構造がガランとして単純なら町の小さな電気屋さんでも簡単に修理できるし、消費者も安く買える。つまり分母の複雑さとコストを極限まで小さくしているわけですね。
ええ。
だから割り算の結果である価値が爆発的に跳ね上がって150点になるんだ。すごい。
そうなんです。作り手の美学と受け手のリアリズムのズレですよね。幸之助は中身を見た瞬間にその商売の真髄を見抜いたわけです。
いやー、これリスナーのあなたにもぐさっと突き刺さる話じゃないですか。私たちって往々にして相手が求めているものよりも自分が披露したい小難しい知識とか洗練された技術を詰め込みすぎてないでしょうか？
ありますよね、そういうこと。
ええ、徹夜して100点満点の美しいプレゼン資料を作ったのに、上司とかクライアントが本当に欲しかったのは結論だけが書かれた150点のただの箇条書きのメモだったみたいなことよくありますよね。
現代のあらゆる現場で起きている悲劇ですよね、それは。さて、松下幸之助という最大の味方を得て、これで VHS の勝利は揺るぎないものになったと普通は思いますよね。
はい。品質も良くて販売網も確保したなら、あとはもう市場に出して売るだけじゃないですか。
ところがそう簡単にはいかないんですよ。焦りを感じたソニーの創業者森田明夫はですね、消費者へのアピールではなくて全く別のカードを切ったんです。当時の絶対的権力である通商産業省、現在の経済産業省を動かしたんですよ。
ええ、国を巻き込んだんですか？
ええ、国内メーカー同士で規格争いをして消耗すれば国益を損なう、すでに完成しているベータに規格を統一すべきだと猛烈なロビー活動を展開したんです。
うわ。
その結果として通産省からビクターに対して事実上の VHS 開発中止命令が下されてしまうんです。
いやいや、いくらなんでも理不尽すぎませんか？自分たちで良い製品を作ったのに国からお前のところの製品は売るなって言われるなんて。
現代の感覚だとちょっと信じられないかもしれませんが、1970年代の高度経済成長期における通産省の力って本当に絶大だったんですよね。
そうだったんですね。
彼らの行政指導は法律と同等の力を持っていて、一企業が逆らうことなど絶対に不可能な、まさに死の宣告だったんです。ビクターの重役たちでされ完全に白旗を上げました。
どれだけ消費者のリアルに寄り添った150点のものを作っても、絶対的なルールメーカーからアカウントをバンされたら終わりですよね。
ええ。
これって現代で言えば Apple とか Google のプラットフォーム上で最高のアプリを作ったのに、突然ストアから削除されるような絶望感じゃないですか。普通なら心が折れてもう諦めますよ。
そう、普通なら諦めます。しかし、ここからがこの物語の最大のハイライトであり、タガノチヌオという人物の真骨頂なんですよ。絶望の淵に立たされた彼は、当時の資本主義の常識を根底から覆す、ある狂気の行動に出るんです。
ここからが本当に面白いところなんですよね。タガノはどうやってこの絶対的な壁を突破したのか。彼はなんと血を吐くような思いで開発した VHS の虚偽設計図とか特許、ノウハウの一切の楽器をカバンに詰め込んで、ライバルである日立製作所とか三菱電機、シャープの元へ向かったんですよね。
そして我々の技術のすべてをここに置いていきます。特許も図面も公開するから、一緒にこの企画を育ててほしいと無償で差し出したんです。
いやいや、おかしいでしょう。1975年ですよ。自社の競争力の源泉である特許をタダでライバルに渡すなんて、下手したらその場でクベというか、会社に対する再任行為じゃないですか。
おっしゃる通り、経営陣から見れば完全に自殺行為ですよね。しかし、河野のロジックは違ったんです。当時のソニーのベータ陣営に入るということは、完成されたシステムの下請けになることを意味していました。
はい。
しかし河野は、我々の技術は未完成だから、あなたの力を貸してほしいと、あえてライバルを競争者として巻き込んだんです。
なるほど。完成されたシステムを押し付けられるのと、未完成のものを一緒に作ろうと言われるのでは、受け取る側の感情が全然違いますもんね。
まさにそこがエンジニアの心理をついた見事な戦略だったんですよ。ブログ記事には非常に象徴的なエピソードが紹介されています。三菱電機の技術者から、映像を見ながら早送りできるスピードサーチ機能がなければこの陣営には入れないと無理難題を突きつけられた時のことです。
普通なら、そんな無茶言わないでくださいよって突っぱねるか、あるいは、わかりました、自社で急いで開発しますから待ってくださいって答えますよね。
ところが河野はですね、ならば三菱さんの素晴らしい技術で開発してほしい、それを VHS の標準規格として全メーカーで共有しようと即答したんです。
うわ、それはうまい。つまり、三菱のエンジニアに、お前たちの技術が不可欠なんだって最大の敬意を払って当事者にさせてしまったわけですね。
そうです。大きな文脈と結びつけて考えると、これがいかに革命的だったかがよくわかります。自社の独占利益、つまりエゴやプライドを完全に捨ててでも、仲間を増やして市場全体を爆発的に巨大化させる。
はい。
これは現代の GFA が駆使するプラットフォーム戦略や、 Google の Android、 あるいは Linux のようなオープンアーキテクチャの先駆けといえる戦略なんですよ。
自社のシステムに囲い込む Apple の iOS 的なクローズドな戦略を取ったソニーに対して、企画を公開して仲間を増やす Google の Android 的なオープンな戦略で戦ったビクター。1970年代にしかも一家の技術者がこれをやってのけたって、なんか裸が立ちますね。
へえ。ソニーが自分たちこそが正義だと霞が関で政治を動かしている裏で、高野のこの熱量はですね、日本の技術者たちの心に次々と火をつけていったんです。
その結果どうなったか。日立、三菱、シャープ、そして松下電機、これほどの巨大メーカーが手を組んだ強大な VHS 連合が誕生したんですよね。これだけの巨大連合のうねりを前にしては、さすがの通産省も企画統一の行政指導を撤回せざるを得なかった。
はい。
一人の技術者のすべてを捨てる勇気が、国家権力という絶対的な壁を打ち砕いた瞬間ですよね。
ええ。この企画争いはこれで事実上の決着を見ます。1時間の誤算から生じたソニーの包囲網は、高野のオープン戦略によって見事に打ち砕かれたわけですね。
そして日本市場での逆転勝利を手にした高野は、ついに世界最大の市場であるアメリカへと飛び立ちます。その時に残した言葉が最高にかっこいいんですよ。我々の2時間は国境を越えると。
名言ですね。
窓浴び部署で作られた不格好な試作機から始まった VHS は、こうして世界を制覇するグローバルスタンダードへと成長していったんです。いやー、バドミントン教室のブラグからまさかこんな壮大なビジネス戦略を学ばせてもらえるとは思いませんでしたよ。
本当ですね。ここで興味深いのは、ソニーがなぜ敗北したのかという本質的な理由なんです。彼らの敗因は決して技術が劣っていたからではありません。むしろ技術力は世界最高峰でした。
ええ。
彼らに欠けていたのは、 人間のエゴを捨て去り、仲間と共に巨大な神を担ぐという泥臭い競争の精神を持てなかったことなんですよ。
100点満点の完璧な技術そのものに溺れてしまったわけですね。ブログの筆者である炎の大騎士の熱い言葉を借りて今回の探求を総括しましょうか。技術の美しさに溺れるな、徹底的に顧客の飾らない日常を見据えよ、ですね。
自らのエゴを捨てる勇気を持つことですね。変化が激しくて複雑な現代において、自分一人あるいは自社だけで全てを抱え込んで勝てる時代はもう終わったんです。
リスナーのあなたも、目の前に立ちはだかる壁がどれほど巨大でも、自分の知識や技術だけに固執するんじゃなくて、高野のようにオープンに仲間を巻き込む精神を持てば、必ず道は開けるはずです。
そうですね。
さて、この知的な探究セッションの最後に、あなたに一つ考えてみてほしいことがあるんです。今あなたが身を置いている業界や職場で誰もが盲信している完璧な100点のベータマックスは何でしょうか。複雑で洗練されているけれど、実は顧客の本当の欲求を見落としているもの。
なるほど。
そしてみんなにダサいとか今更って鼻で笑われているけれど、実は誰かの切実なニーズを満たしている不格好な VHS はどこに隠れているでしょうか。もしかするとあなたの次の大きなブレイクスルーは、今まさに専門家たちが笑い飛ばしているその不格好なアイディアの中に潜んでいるのかもしれません。
その不格好なアイディアを誰を巻き込んで一緒に育てるか、そこがあなたの勝負の分かれ目になりそうですね。
本当にそうですね。ぜひあなただけの150点の価値を探してみてください。それではまた次回の徹底探究でお会いしましょう。